ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部、三住智之さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。先月に続いて三住さん、おはようございます。
おはようございます。
お願いします。今回はどのようなお話を伺いますか？
はい、本日は前回に引き続きまして、金融政策について追加してお話をしまして、関連する金融市場や米国経済についても少しお話をしようかなと思います。
はい、お願いします。前回お話しいただいたのは日銀の金融政策についての予想で、お話の通り前回10月末の会合では、政策金利据え置きとなりました。日銀がインフレを前に金融引き締めについて足踏みをするような状況についてもう少しお話をいただけますか？
はい、前回日銀が重視している指標として基調的な物価上昇率というものを、ご説明いたしました。
はい、
もう一つ日銀が重視をしている、ものがあります。それが需給ギャップというものです。
はい、
中央銀行が対処すべき、インフレーションデフレーション、これは経済全体の需要と供給のバランス、その変化によって起こるマクロ経済的な現象です。
はい、
この需給ギャップというものは、需給バランスを把握するために生産サイドの方を見ているもので、例えば労働とか資本だとかそういった投入要素のですね、ポテンシャルの推計値、それと現実の投入量とのギャップを補足しまして、
はい、
その合計値で全体の需給バランスがどういう状況にあるのかというものを測っております。
はい、
この需給ギャップ、新型コロナウイルスが本格化した2020年第2四半期以降ですね、労働投入ギャップと資本投入ギャップそれぞれマイナスに振れております。
はい、
これは人も資本も十分に使われていないという数値でありまして、当時の状況を非常によく反映していたと思います。
はい、
これが2022年第2四半期、
はい、
コロナ禍からの経済再開が本格化した頃からですね、労働ギャップはプラスで人手不足、資本投入ギャップはマイナスに振れておりまして、資本余り人手不足という状況が続いておりまして、はい、現在までその傾向は続いております。
はい、
しかし需給ギャップ全体ではですね、ゼロ金峰でわずかにマイナスに振れている状態であり、要は需要と供給これほぼバランスしておりまして、全体的なダブつきが少ないといいます。強いて言えば過剰供給にあるという状態です。
はい、
で金融政策を、行う一つのモチベーションはこの需給バランスの調整のわけですから、これが均衡状態に極めて近いということになりますと、金融政策の効果というものは極めて小さいのではないのかということが言えるわけです。
はい、
そして労働が不足しているのであれば、それに見合った賃金上昇は観測できないという中で、利上げに踏み切っても良いのだろうかという考えになるのは理解できます。
11日衆議院の予算委員会でですね、高市総理がまだデフレを脱却したとは言えないという認識を表明されたことが話題になっておりましたが、この発言、利上げに慎重な日銀の姿勢と重なる部分もあるように見えますけれども、どうお考えでしょうか？
はい、私は現在の経済がですね、インフレであることに疑問の余地などはないと考えておりますが、
はい、
慎重姿勢を取る日銀の姿勢というものは理解できます。インフレがですね、食料品などの特定品目にのみ顕著であれば、
はい、
他の消費を圧迫してしまう場合があります。その場合、輸入品目を含む多くの食品の上昇はですね、弱い円に起因している可能性もありますけれども、
はい、
では 0.25% の短期金利の利上げが、円安を中長的に解消できるのかと言われば、またそれも疑問かと思います。
はい、
ただ日銀は利上げにですね、慎重姿勢であると言ってもですね、この金利正常化というものは必ずやらないといけないものです。というのはリーマンショック再来のような金融危機が起こった際にですね、利下げをする余地がなくなってしまうからです。つまり経済が好調な時になるべく利上げをしておきまして、将来の下げしろ、これを確保する必要があります。
はい、
その一方で高市総裁の本音としてあるのはですね、財政各省がインフレを加速させるのではないのかといった批判を回避したいだとかですね、もしくは、減税策の理論的な正当性を得たいというところにあるのではないかと思います。
はい、
この点、政府と日銀同床異夢にあると言ってもいいのかもしれません。
なるほど。金融危機という話が今出ましたけれども、現在そのリスクはあると思われるのかということ、例えば現在の生成 AI をめぐります株式市場の活況に対しまして、ドットコムバブルを警戒する声も聞かれてきておりますが、それに加えてアメリカの力強い消費の裏で積み上がってくるクレジットカード残高の上昇などの指標にも警戒感があると市場では見られていますが、このあたりいかがでしょうか？
はい、株価がオーバープライスにある可能性はあると思いますが、
はい、
それが急落という形で調整に入った場合、これが金融危機というものに発展するかどうかは疑問だと思っています。
はい、
というのも、仮に上場株式のオーバープライス、アンダープライスによるアルファというもの、 これはゼロサムゲームでありまして、それは高く売り抜けたものと高値掴みしたもの、あるいは安く手放したものと安く買うことができた人間というものがいるだけです。暴落も暴騰もいずれも単に投資家間の間で、勝者と敗者を生むだけであって、それは金融システムの全体の危機になるかということは考えづらいと思います。しかしですね、そこに信用というものが絡むと話は変わってくると思います。
はい、
企業であれ、投資家であれ、実力を超えた資金を調達して行った投資であれば、それが失敗したときに、資金の出し手にダメージがきます。それが銀行預金だとかですね、要は非常に満期の短い資金、こういったものがですね、末端に来ているようなものですと、サブプライム危機のような連鎖的なデフォルトだとか信用収縮の問題に発展するこの可能性が考えられます。
はい、
ただリーマンショック危機以降ですね、バーデル3による資本規制導入によって金融機関のバランスシートの頑強性、懸念性を大きく改善されているのも事実です。また全米の銀行が保有するクレジットカードローンや、消費ローンの残高、あるいは住宅ローンだとか、まだ法人向けの貸し出しやリースなどの残高、2008年のリーマンショックの時の残高をすでに超えて2倍以上になっておりますけれども、これは経済や消費がですね、それで成長するに比例して成長して当たり前の指標なんですね。うん、一方で滞納率という点で見れば、2007年や2008年の水準を下回っておりまして、
はい、
特に危険水準であるという事実は確認できないと言えます。
はい、
他にメディア報道で取り上げられておりますローン証券が商品などありますけれども、証券業での貸し出し金であるものとして計上し、銀行で計上するヘルドフォーセールスの貸し出しですね、これ全米の銀行における残高、2025年第一四半期での2720億 US ドルでありまして、これ2007年のですね第四四半期の2825億 US ドルよりも低い残高となっております。
はい、
つまりクレジットやローンに関して言えばですね、まだ金融機リーマンショック前後の水準を超えてリスクを取っているというふうには言えないという状況です。
はい、生成 AI に関連した企業の、負債調達についても最近話題になってますが、先日決算発表があったメタプラットフォームズはデータセンター建設の共同出資パートナー発表しておりましたけれども、ファンドを活用した資金調達が債務のオフバランス化ではないかと一部メディアで報じられていました。株価も先月末 12% 下落する局面も見せましたが、これに関してはいかがでしょうか。簡単にお聞かせください。
はい、会社発表を読む限りではですね、一種のセールス、リース&セールスバック取引という理解です。
はい、
要は企業資金を、企業資産を売り払いまして、その設備をリースして資産を圧縮するというものです。
はい、
ただ通常と違うのはですね、その資産の対価と売却の対価として得るものが現金ではなく、協力出資するファンドのですね持ち分を得るという点です。
はい、
要はですね、売却した資産のですねオーナーシップを継続したいという意向があるかと思います。ただそのデータセンターを建設中であるために追加資金調達を行いますけれども、その調達した負債をネットした持ち分評価でメタの BS に計上しますという点がですね、実質的な債務のオフバランス化というふうに見られているわけですね。
はい、
さらにメタもですね、あらかじめ契約したリース年限を超えてですねデータセンターの最低収益を保証するという、契約も含まれているというふうに報じられています。これはプットオプションの発行体に回っているのと同じと言えるので、メタの株式の保有者にとってですね、実際にどれくらい負担しているのかというのが分かりづらいと言えます。これが普通の現金対価の、セールズ&リースバック契約であればですね、これは市場の評価にはならなかったのではないかというふうに思います。
最後にですね、トランプ大統領、関税収入をもとに国民一人当たり2000ドルの配当金支払うという発言に関して一言お願いいたします。
はい、これも以前放送いたしました最適関税理論の話に関連するものとなります。最適関税というもの、国民の所得や構成が問題なんですけれども、関税を課すことで生じた家計や生産者のロス、これを関税収入と周辺国の通貨切り下げの効果によって相殺されるということで最適になるというものです。なので、関税収入の範囲で国民に還付を行うということであれば、これはインフレ圧力には該当しないのではないかなと思います。ただ IEEPA に基づいた大統領権での関税について現在連邦最高裁の審査を待っておりますので、その結果によっては不可能になるのではないかのように考えております。
ありがとうございます。今回は日銀と政府のインフレ感、バブルのリスクの見方について三角さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引 が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っております。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。また、すでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは、陳アソシエイツ代表の陳正人さんと一緒にお送りします。スタジオにお越しいただきました。陳さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、円売りの出尽くしというテーマでお話を伺いますけれども、はい、直近でですね、ドル円1ドル155円台つける場面ありました、はい、足元どう見てらっしゃいますか。
そうですね、はい、まあ、155円台大台つけたことは、まあ、一応許容範囲内ですので、まあ、ここからもう上がらないとは言い切れない、ただし上値余地が限定されているではないかなというのは本日申し上げたいと思います。
上値余地が限定されている、その根拠はどういうところなんでしょうか。
そうですね、やはり円売り全体の、うん、モメンタムが行き過ぎて、はい、ここからですね、さらに円を売っていくのは難しいではないかなと思ってます。
はい、はい、その大きな理由としてはどのようなことが挙げられますか。
そうですね、やはりあの日米実質金利差との乖離ですね、はい、日米実質金利差今のところですね、まあ、大体141円台の前半に位置します、
はい、
で今
は
もう、まあ、今為替レートは155ですので、はい、この差で考えると、まあ、簡単に言うともう13とか、うん、これぐらいあり13円とかあります、はい、で、去年の夏場ですね、
はい、
考えてみるとですね、その時も一時162円までですね、
はい、
ドル円が上がって、その時の金利差はですね、はい、乖離が実は10円程度と言われてですね、10円11円ぐらいです。で、それ以上開いて、はい、まあ、ここからその急速に実あの日米金利差上がるか、まあ、レートの方が下がるかどちらなんですね、
はい、
私はレートの方が下がるじゃないかなと思ってます。
なるほど、その日米金融政策のまあ方向性の違いということもありますよね。
そうですね、この辺が、まあ、見方が皆さんそれぞれありまして、
はい、
思惑もそれぞれあるんですけども、言いたいのは、為替レートがそれを反映して全てですね、はい、価積みで今のレートになっているわけですので、
はい、
ですからこの日米金利差の相違とか、うん、あるいはいや違う日銀がもう利上げができないとか、いやできるとか、そういうものは全てですね今のレートに反映されているわけですので、
はい、
それを考えるとですね、
はい、
もう限界に近いまでですね、
はい、
あの 円売りが進んでいるじゃないかなと思います。
なるほど、
これはイコールですね、はい、急速に円が買われるとは限らないけれども、うん、まあ、さらに円の安値を追って ていくのは、はい、私自身が躊躇します。
そういうことですね。今日米金融政策の相違に目を向けるべきではないかというお話ありましたけれども、足元では日銀は10月に金利据え置きとなりました、うん、まあ、これをもって年内には日銀動けないのではないかというような声もありますけれども、はい、12月に関してはどうでしょうか。
それはあくまで私個人の、憶測なんですけど、はい、私は年内1回利上げありじゃないかなと思って。
利上げの可能性ということですね。
一番言われたのは、はい、高市政権が、金融緩和とか財政緩和政策を取って、はい、日銀が利上げ難しいじゃないかという話なんですが、
はい、
で今のですね、やはりインフレ状況の物価高っていうのは、抑えていくのはやはりそれ以上の円安は好ましくない、だから日銀が逆にですね、はい、年内利上げできなければ来年はさらに難しくじゃないかなと思いますね。まあ、これはあくまで個人の想定ですけれども、はい、言いたいのは今株高もすごいですね、
はい、
高い水準で、まあ、これが正当化できるかとかまた別の話なんですが、
はい、
状況としては去年夏場と極めて似てるじゃないかなと思う。その時も、株価の方は4万2000円台ですね、これはもうね、当時から見ると、
はい、
まあ、これが高安がいろいろ論争があったので結果的には大きな調整あったんですね、
そうですね、日経平均株価は5万2000円台つける場面もありましたけれども、はい、まあ、一部では5万5000円に行くのではないかというね、はいはい、強気の声もありますけれども、
そうですね、
はい、
これも相まってですね、株高円安のこの進行が限界まで、来てるというのは私は認識しております。
その中でアメリカの金融政策に関してはどうでは見てらっしゃいますか、はい、
アメリカ金融政策も極めて誘導的で、はい、まあ、今は利下げが、まあ、来年までは、まあ、前半までは3回ありという話なんですが、これは本当にこのまま利下げしていくかとか実は分かんないですね、場合によっては据え置きも可能性がある。ただ据え置きの場合ですね、これも今のレートに反映されていると思います、
はい、まあ、アメリカの、一部政府機関の閉鎖がもうこれから解除されるという可能性となってきていて、うん、はい、その影響も為替にも結構あります
ね。そうですね、そうですね、そういうことを考えると、まあ、全ての思惑は今のレートに反映されて、それでもですね、いろんな、まあ、例えば利下げしていくのはもちろんドル円の頭打ちには役に、まあ、寄与はするんですけども、
はい、
そうでなければドル円さらに上がるじゃないかという話もあるんですが、
はい、
私はそうはならないと思います。つまりその全ての思惑は今は円売りの、はい、まあ、株高ですね、うん、反映されて、この意味ではアメリカ株はすぐ崩れることはないと思いますけれども、はい、じゃあこれ以上買われるかというと難しいじゃないかなと思いますね。
かなり高いところまで来ている
そうですね、そういうことですね、は
い、
しかもですね、マーケットというのは後でないと分かんないですね、
はい、
で今は材料出てないで、株が本当に大きく調整した場合は、はい、後で分かるわけですよ、うん、なぜ株調整したか、
はい、
今は我々は去年夏場の株の急落、うん、円高がもうすごい解釈できるじゃないですか、うん、いろんな理由つけてできるんですけども、はい、当時はできなかったと思いますね。
そうですね、
で今も同じ局面におるじゃないかなと思います、
はい、
実際株落ちたら、うん、分かるんですね、材料は出てきます。
そうですよね、
は
い、あとアメリカのベッセント財務長官も、はい、まあ、日本の政策金利に関しても X での投稿とかありましたよね。
そうですね、それ以上進むとやっぱり米債とも不快感というのが表して、
はい、
まあ、逆にその日銀が利上げしろとかね、それを負けた形で日銀利上げするとは私は思ってないですけども、
はい、
日本の今の現状としては個人的にはもう年内は1回利上げした方がまあいいというのは政策としては健全じゃないかなと思います。
新さんは12月の日銀の利上げの可能性が高まるのではないかと思ってらっしゃるということですね。そうですね、
去年夏もね、日銀の利上げが皆さん想定しなかったのでサプライズだった。
サプライズですもんね。
だから今年もサプライズありじゃないかなと思って、
はい、陳さん、ここまでどうもありがとうございました。今回はフィリップ証券の三住智之さん、そして陳アソシエツ代表の陳正人さんとともにお送りしました。お二方ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。